る家族と一緒に時間を過ごす機会がありました。で、インターンっていうのは私たち将来教会に使えるように召された者たちが学生の時に大学院教育の一環として実際に教会に派遣していただいて、そこで実際の奉仕を経験しながら学ばせていただくっていうプログラムの一部です。当時はもちろんものすごい真剣に必死にやっていたんですけれども、数年経って振り返るとどうも笑い話の方が多く とても楽しい時間を過ごすことができました。でもその中で思ったのが、神様は本当に多くの出会いをくださったなっていうこと。特にスーパーバイザーだった私の先生、また先生って指導牧師の先生、また教会の方々、それぞれの方に神様は私を出会わせてくださって、そして本当にその方々に神様をと育てて、神様はその方々に私を出会わせてくださって、またその方々に育てていただいたなっていうことを改めて感じるひとときとなりました。と同時に今その当時のことを見て、あ、もう笑い話だよねって言えることが、そのこともまたすごく感謝だなと思わされた時間でした。で、そんなことを思わされたのは、今日のこのコロサイ人の箇所はパウロは自分自身のことについて述べています。で、そのパウロは導き手、その教会の人たちを育てる者としてここで自分のことを述べています。と、今日24節から読んでいただいたんですけれども、23節の実は後半ぐらいから、そこまでパウロはイエス様の働きですとか、信仰のイエス様にあって立ちなさいっていうこと、また教会へのイエス様の招きっていうことを話してきた話題から少し変わって、パウロ自身のところに話題を持ってきています。パウロはクリスチャンたちをキリストにある成熟へと育て導くために喜びつつ奮闘していると述べています。そこを読みながら、なぜここでパウロは突然自分自身のことを書くようになったんだろうと思いました。そんなことを思いながら御言葉に学んでいきたいと思います。まず24節に、あ、ごめんなさい、あと今日の中で時々他の書簡ですとか他の聖書の箇所を参考すると思います。ただ何て言うんでしょうね、無理にお開きにならなくても大丈夫だと思いますので、聞いていただけたらと思います。さて、コロサイに戻りましょう。1章の24節、私はあなた方の向けために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですとあります。背景を思うために少しパウロの働きを振り返ってみたいと思います。パウロは異邦人伝道と呼ばれるユダヤ人以外の人たちにイエス様をお伝えするという働きに召された人でした。で、コロサイの教会っていうところに集まっていた方たちの大半は、おそらくこの異邦人、つまりユダヤ人ではない人たちだったろうと考えられています。なので、そしてこの使徒の働きですとか、ローマ人への手紙といった他の書簡に記されているように、このパウロの異邦人への伝道というのは、肉体的にも精神的にも大変な困難または苦難といった体験を伴うものでした。そしてこのコロサイ人への手紙が書かれた時にも、パウロはイエス様を伝えたために牢に入れられていたとあります。そのパウロと、そのパウロを支え続けた一行とが苦難の中を通りながらも、神様から受けた召し、異邦人への伝道に忠実にあり続け、イエス様を伝え続けてくださったことで、異邦人たち、このコロサイの教会を含む、また私たちも含む異邦人たちもイエス様を知ることができました。コロサイの教会は一章の初めに述べられているように、パウロが自分自身で開拓した教会ではありません。ですが、パウロが召されたその異邦人たちが集う教会ということで、大きな意味では パウロの働きの中にある群れです。コロサイの人々を含む異邦人がイエス様を知るためにパウロは苦難を通らされるけれども、その働きを通して異邦人にイエス様が伝えられていくので、パウロは苦しみを喜びにしていると述べているのではないでしょうか。そしてこのパウロの苦しみというのはコロサイの人々だけのためではありません。ここにコロサイ、またコロサイの教会を含むラオディケアの地域ということも書かれていますけれども、さらには異邦人全体、使徒の働きに書かれているようにパウロの働きは異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前にイエス様の御名を運ぶというものです。それはキリストの体である、キリストの体である教会全体のためということもできます。イエス様の体である教会も、歴史が示しているようにその歩みは決して平坦なものではありません。困難も多く、苦難の道も通らされています。そのイエス様によって始められた教会、イエス様の体が立て上げられていく中で多くの苦しみを通ってきましたし、これからも通ることでしょう。パウロも苦難を通りますし、その後に置かれる私たちも苦難を通りますが、その苦難を通して始められてまだ完成していないイエス様の体、教会を立て上げていると考えることができるのではないでしょうか。25節にパウロは神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです、と述べています。ここのところ面白いなと思いました。まずパウロはこの務めは神様によってパウロに委ねられたと言っています。で、ここでしか言われていることは、具体的には使徒の働きの第9章に記されていることだと思います。面白いなと思ったのは、パウロは今風に言えばエリートと言っていい人だと思います。つまり彼自身はものすごく熱心なユダヤ教の信者で、またとてもしっかりした家に生まれた人でした。自分自身のことをユダヤ人のベニヤ民族、また生まれながらのローマ市民というふうに言っています。これは当時で言えば、特にローマ市民というのは当時で言えばいわゆる特権階級です。そして彼自身のトレーニングにおいては、ガマリエルという当時名前を挙げれば大抵の人が知っているようなとても有名なユダヤ教の指導者のもとで訓練を受けてきました。ところが、このコロサイの手紙を見ると、パウロは一言もこの自分の経歴ですとか背景、多分輝かしいと言ってもいいような背景について、また訓練についても一切触れずに、ただ神から委ねられた務めに従ってとだけ述べています。パウロは自分はすごくよく訓練を受けたからとか、特権階級に生まれたから、有名な先生に習ったということで自分には資格があるんだと言っているわけではないんです。パウロは神様に委ねられた、そのことに立っています。で、先にまずちょっとこの神様に委ねられた務めっていう務めの方に視点を移した後で、もう一度この神様に委ねられたっていう点に戻っていきたいと思います。パウロが委ねられた務めというのは、25節26節にあるように、神様の言葉、つまりイエス様を余すところなく全部伝えるためです。27節28節では、パウロは自分の召しである異邦人伝道についてもう一度述べています。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか。パウロは自分が異邦人のために召された働き人だということを自覚していました。ターゲットははっきりしています。でも、じゃあパウロは異邦人だけの伝道を考えていたのかというと、28節に書いてある全ての人に という言葉をどう理解すればいいのかが少し難しくなる気がしました。もう少し言えば、おそらくパウロは異邦人伝道に自分はするから他はどうでもいいと思っていたわけではないのだと思います。ローマ人への手紙11章に詳しくあるように、パウロは異邦人たちがイエス様を知り、神様に召されたようにその福音に立って生き生きと歩んでいく姿をユダヤ人たちが見ることで、ユダヤ人たちも信仰に立ち返るように、またそのイエス様をもっと深く知りたいという望みが起こされるようにということを願っていたのです。そう考えると28節に3回も繰り返されている、すべての人たちを諭し、すべての人を教えています、すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです、というところには異邦人と同様にユダヤ人も含まれていたと考えることはできないでしょうか。パウロは自分の召された召し、そのエリアがとてもはっきりしていました。同時にその自分の委ねた務めに忠実にそれを成していくことで、その結果として起こる波及効果っていう言葉が、ちょっと正確かどうかは自分でまだ考えているんですけれども、そのことが神、その結果が神様によって用いられていく、そして神様が願っておられるようにすべての人に福音が伝えられていくということも願っていたのだと思います。そして自分が自分の範疇を超えてそれが豊かに用いられていくこと、その実現も願っていたのだと思います。このことは一つ私たち一人一人にチャレンジを投げかけているように感じました。私たち一人一人が主に召されまたなすように言われていることはどこでしょうか、何でしょうか。または私たちは何かパウロのように特定の人たちに対して召されているでしょうか。もしそうであれば、私たちはその自分のしている働きが私たちの限界を超えて神様の御手によって思いもかけないほど豊かに用いられていくこと、またそれを通して神様の願っておられるようなすべての人に、すべての人をキリストにあって成熟したものと立たせるというところをどれほど期待しているだろうかと考えさせられました。改めてキリストの体である教会にはすべての人が招かれていることを思います。最近のニュースなどを見る中で、実は私たち一人一人は心の中で自分が知らないうちに線を引いてしまっている部分があるのかなと感じます。例えばブラックライフマターという問題にしても、最近ニュースで見たユダヤ人の遺骨返還の問題にしても、知らないうちに自分はここなんだっていう、そこに集中してしまって、競馬のレースに出る大馬さんのように、こう覆面をしたような形でまっすぐにしか見られないっていう形にひょっとしてなっている面があるのではないかということをとても考えさせられました。神様の大きな働きに目を向け、期待していくことができるように願っています。さて、29節から2章の2節にかけて、パウロはこの務めを果たすために、自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘していると述べています。パウロはものすごく苦労はしていますが、それはパウロが一人で頑張っているのではなく、パウロのうちに働く力強く働くキリストの力によってとあります。この点は先ほど25節の時に述べた神から委ねられた務めに従ってという点との関係で覚えることがありました。私たち人に何かの務めを委ねてくださった神様は、委ねっぱなしで放り出すようなことはなさいません。必ずその働きを委ねた者がそれをなすことができるように、私たちに力を与え、また助けてくださるのだと思います。一節にパウロはコロサイやラオディキアの人たちは知らないかもしれないけれども、実際には彼はそのパウロはその人たちのためにも働いているということを知ってほしいと述べています。パウロはなぜ この際の人たちに自分が彼らのために働いていることを知ってほしいと願ったのでしょうか。まさか注目されたいとか、重要人物として見られたいとか、そういうことではなかったのだと思います。2章の2節で、パウロが苦闘する目的は、このコロサイ、およびラオディキア地域の信徒たちが、お互いの交わりを主の愛のうちに深めること、また、キリストをさらに深く理解するためとあります。言い換えれば、パウロのこの苦闘は、コロサイの信徒たちのためで、彼らのコミュニティでの日々の生活をより深く愛し合うことができるように、またその生活を通して信仰の中心であるイエス様をさらに知ることができるようにが目的だったのだと思います。その意味でパウロの苦闘というのは、1章の24節にあるように、コロサイの信徒たちのためということができるのではないでしょうか。神様はコロサイの教会に、またその後2000年を経た世界に生きる私たちに、イエス様を知ること、またその信仰を生きる日々の歩みにおいて、より成熟してほしいと願っておられます。その歩みは平坦なものではないでしょう。でも神様はちゃんと備えをしてくださっています。その成熟に導く務めのために、人を召し、務めを委ねられました。そしてご自身が務めを委ねた人には、その務めをなすことができるように、力強く働くキリストの力をくださっています。私たち一人一人に委ねられた範囲がありますが、同時に異邦人の使徒であるパウロが、常にユダヤ人の救いを気にかけていたように、神様の心は、すべての人がキリストにあって成熟したものとなることです。この聖書箇所を読みながら、こんなことを考えさせられました。パウロの時代から私たちのところまで2000年という時間が経っています。また、コロサイの教会があったこの地域、今でいうトルコから、日本だったりカナダだったりという大きな地理的な移動があります。また、メノナイトの歴史を考えれば、ドイツ、デンマークのあたりから始まったものが、ウクライナに一旦移動し、そこから直接、カナダ、北アメリカに来たグループ、また一旦南アメリカのパラグアイとかブラジルとかを通って、またカナダまで上がってきたグループ、ものすごい地理的な移動があります。で、これを何世代、何十世代という中を通して、また本当に数え切れない人たちの手を通して、私たちが今信じているこの信仰は私たちに伝えられました。ほとんど地球を3分の2周ぐらいしているような移動なんじゃないかと思うと、本当にすごい距離だなと思います。そしてその中でその信仰のバトンを受け継いだ一人一人が、忠実に、本当に忠実に自分に委ねられたことを忠実に果たして、そのバトンを伝え続けてくださったということも、本当にすごいことだなと改めて思わされました。そしてその方たちは、おそらく自分に委ねられた務めに忠実に果たすということと同時に、神様の大きなご計画、すべての人にということも心のどこかに置かれていたのかなと考えてみたりもしています。そして同じように、私たちも自分の召されている務めに忠実に果たし、また神様の大きなご計画に期待して歩んでいくように召されているのではないでしょうか。皆さん一人一人に委ねられている務めというのは私には分かりません。でも、聖書が語っていることは、神様はパウロにされたように、委ねた者たちにはちゃんと助けをくださいます。そして私たちがそれを伝え続けていかれるように助けてくださっています。私たちの務めの果実は、私たちの想像を超えて、神様の御手の中にそのご計画、神様の御手のうちに、その神様のご計画、すべての人をキリストにあって成熟したものと立たせるということを期待し、祈りつつ日々を歩んでいかれたらと願っています。お祈りして終わりたいと思います。 恵み深い天の父なる神様、あなたが多くの方たちを召し、またその人たちが務めに忠実であるように、また務めを果たすことができるように助け続けてくださったことをありがとうございます。その方たちの働きを通して、すべての人がキリストにあって成熟したものと立たされることもありがとうございます。そして私たちがその方々によってあなたの道からのうちに育てられてきたこともありがとうございます。どうぞ私たちに委ねられている務めを果たすことができますように、これからも助け続けてください。そしてあなたの大きなご計画のうちに、すべての人をキリストにあって成熟したものと立たせる、その働きに私たちも微力ながらそれぞれの位置において加えていただいていることをありがとうございます。感謝しつつ、またあなたに期待しつつ、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。